FT ジャパンチューンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組は株式会社春秋社さんより発売されております。書籍、ザ・モーゼスコードに関する様々な情報を音声でお伝えしている番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では、新インストラクターの北原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ね、この前、これまではプラクティショナーのだったんですが、インストラクターになられたということで、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
なんかありますか？
皆様のおかげでインストラクターになれることができました。はい、本当に感謝しております。
なんかセミナーされるとしたら、なんかね、顔をこう、
はい、
皆さんが見る機会が増えるかもしれませんが。
そうですね。なんかあの声だけで、結構あの、セミナーとかでちょっとお会いすると、あ、北原さんって言われる。ことがちょっと増えてまいりまして、ちょっと嬉しいかなという感じです。
そうですね。
はい。
いじめないでねって言っといたらいいですか？
いやいや、皆さんいじめられないですよ。はい。ちょっとイメージが違いましたとか言われたことはありますが。
なるほど。まあ、今後ともよろしくということで。
はい。よろしくお願いいたします。
はい。続けていこうかと思います。
はい。では、今回のテーマですね。
はい。
あなたの望みを妨げる10のブロックより明確でないの2回目ですね。
そうですね。明確でないというところって、はい、そうですね。明確でないって、じゃあ、そもそもどういうことかっていうところからですね、もう一度振り返ってみたいと思うんですが、
はい、
私何かを引き寄せようとするわけなんですが、ただそれがやってこない。とするとですね、それは、なんでしょうね、カーナビに例えるとわかりやすいかなと思うんですが、カーナビでこう行き先を入力するわけですね。行き先を入力するんだけれども、実際にドライブしてついてみると別のところだった。というのがすごく例えとして分かりやすいかなと思うんですね。で、それはもしかすると、カーナビに目的地を入力しているつもり。
はい、
でも実際に、入力している目的地は別のところ。それに、無意識的に別のところを入力しているというところに、とても、なんちゃう。そういう、こう、例えとして言えるかなと思うんですね。なので、運転して実際行ってみると、あれ、ここ入れたつもりなのになんか別のところについちゃったよっていうところが、起こってくるね、と。で、じゃあ、それをですね、それと嫌なわけですね。それをですね、じゃあ、やめようとするならば、無意識的に自分はどんな、目的地を設定しているのかというのを知ることがとても重要になるわけですね、
はい、
入れてるつもりでも実際に入れてるとこは違う。じゃあ本当は何を入力してるんだろうっていうのを知る必要があるわけなんですね、で、そのために、明確にする。明確じゃないわけですので、明確にするということがとても重要になってくるわけです、
はい、
で、それについてこう4つの観点から今お話をしておりまして、前回はですね、嫌ってるものは何ですかっていうところをお話したんですが、
はい、
何かを嫌うということはですね、目的地を設定してるつもりなんだけど、今いる場所を一生懸命設定してるもんですよね、
はい、
ここが嫌なの、今ここが嫌なの、いつここが痛くないのって言って、今ここのポイントをずっと入力してるようなもんなんですね、というところでやっぱりどこにもたどり着かないというところなのかなと思うんですね。で、いうところで、嫌ってることにどれだけエネルギーを注いでますかということをお伝えしてきたわけなんですけれども、
はい、
今回はですね、明確にするために、あなたはどれぐらいのエネルギーを差し出しますかというポイントについてお話をしようとしております。
はい、
何か私で引き寄せようとしてるんですが、
はい、
それに対して、あなたはどれぐらいのエネルギーを差し出しますかってこう出す方法ですね。話をしようとしてるんですね、
はい、
なんとなくちょっとえっという
そうですよね。引き寄せようとしているのになぜ差し上げるのっていうイメージですよ。
ですよね。それがあると思うんですが、でもですね、その私たちがどんだけのエネルギーを差し出しますかというその引き寄せることじゃなくて差し出すということに意識を向けると2つね、嬉しいことがあるんですよ。
ほう、
それが何かというと、1つはですね、
はい、
差し出すことに意識を向けると受け取りやすくなるという点が一つあります。
はい。
まずですね、受け取りやすくなる。 で、もう一つはですね、本当に求めているものが見えてくるという二つのですね、嬉しい点があるんですね。
はい。
私たちが何を差し出しますかということを考えると、まず一つ受け取りやすくなる。で、もう一つは本当に求めているものが見えてくるということがありまして、そのことについてですね、ちょっと今回は、お伝えしていこうと思っております。
そうです。
はい。まずですね。
はい。はい。はい。
あと、
なんか、何が嬉しいのかなってちょっと思ったんですけど、それが明らかになるんですね。
ということで、お楽しみにしておいてください。はい、ということで、まずですね、受け取りやすくなる。うん。なんで差し出すと受け取りやすくなるのかっていうところなんですけれども、うん、何かを引き寄せようとするということはですね、どういうことかというと、エネルギーを受け取ることなんですね。
はい。
それはですね、車かもしれませんし、お金かもしれませんし、パートナーかもしれませんが、
はい、
何かを引き寄せるということはですね、そのエネルギーを自分が受け取るということなんですね。
うん、そうですね、
うん。自分が思考という形でエネルギーを宇宙に送って、宇宙がそれを現実化して、そのエネルギーをまた自分がに返ってくる、その返ってきたものを受け取るということなわけですね。
はい。
ということで一つですね、受け取るという点で考えてほしいんですが、はい、会社にとっても気前のいい先輩がいるとしますよね。
はい。
ご飯を食べに行きましょうって言うとね、必ず毎回おごってくれるんですね。何にも言わなくて気持ちよくおごってくれるわけですね。
はい。
いつもおごってくれます。そうするとどういうことが起こってくるかというとですね、なんか申し訳なくなるんですよね。
ああ、いつもいつも。
いつもおごってくれて悪いな。
はい。
と思ってどうするかというと、ついその人に何かをプレゼントしてあげたりとか、してあげたくなったりとかですね。何か、例えば仕事でですね、役に立とうと思ってこう、頑張ったりとかですね。あるいはとっても申し訳なくって、その人とあんまり関わりにくくなってしまったりとかですね。
ああ、逆にですね。
逆にですね。いろんなことが起こってくるわけですね。
はい。
でも、それはですね、どういうことかというと、エネルギーのバランスが取れないんですね。その人からいつももらうばっかり。私はそれに対して何も出せないわ、と思うと、とてもなんか申し訳なくなるわけですね。で、申し訳ないなと思うと受け取れなくなるわけですね。
ああ、なるほど。はい。
なので、バランスを取るために自分が何かを差し出したりとかですね。あるいはもう、そのバランスの悪さから逃れるために、その人との関係を断ち切ってしまうということが起こってくるわけなんですね。このバランスのが取れないっていうのはですね、結構よく起こる。ておりまして、
はい、
例えばパートナーを引き寄せたいとしますね。とても素晴らしいパートナーを引き寄せたいとするわけなんですけれども、で実際にすごいいい、とても優しくて包容力があってっていうパートナーをと巡り合えたとします、
は
い、そうすると何が起こってくるかというと、いつもその人から幸せな気持ちを感じさせてくれる。でもそれに対して私はどうなんだろうと思ってですね、とても不安になるわけですね。なんとなくそのいたたまれなくなるというかですね。で、申し訳なくなって、で、怖くなるんです。それ失うんじゃないか。っていうのが怖くなって、どうなるかというと、
はい、
私はやっぱりその人には引き合わないわ、釣り合わないわと思って、その人が離れていったりとかですね。あるいは、必死にその人をつなぎ止めようとしてですね。なんかちょっとしたことでも、不安になって疑って、突っかかっていってみたりとかですね。なんでしょう。とってもその人とこう、つなげてみようとして、こう、相手を責めてしまったりとかですね、うん、いうこと起こってくるわけなんですね。で、その、申し訳ない気持ちというのはですね、自分のその無価値観が強ければ強いほど、相手がいることに、相手からですね、その無価値観を埋めてもらおうとすればするほど、
うん、
その、釣り合わなさというかですね、申し訳なさというか、ある意味、罪悪感と言ってもいいのかもわからないですけど、その気持ちが強くなってくるわけなんですね。なので、とってもですね、なんちゅう、苦しくなるわけです、今度その、
はい、
引き寄せたことに対して。というので、やっぱりそれ受け取れなくなるわけなんですよね。でもですね、そこで、エネルギーを自分が出してるとするとどうか。
はい、
その人と、に見合った、あ、私はその人に、なんちゅう、その人引き合うような価値のある人になりたいわ、と思って、とってもお料理を頑張るとかですね。
はい、
例えば逆に男性だったらですね、とてもなんかスポーツジムに行くとかですね。
はい。
わかんないですけど、とってもその勉強をするとかですね。
はい。
あるいは女性でエステに行くとかですね。そうするとですね、あ、やっぱり私はその人と、その 引き寄せたものに対して私は価値があるわと思えると、その関係は長続きするわけですね。うん、それを受け取ることができるようになるわけです。う
ん、はい。
で、それは受け取った後もそうですし、受け取る前もですね、はい、引き寄せる前も、同じことが言えるわけです。
うん、
どういうことかというとですね、はい、すごくいいパートナーが欲しいとします。うん、なので自分を磨こう。
うん、
そして、とっても勉強をする。
うん、
資格を取る。あるいは外見的に自分を磨く。うん、なんですね。洋服をですね、いいもの、本当に自分が自信を持てるものであったりとか、自分の内面を磨くですとか、あるいは外見を磨くですとか、そのエネルギーを注ぐわけですね、自ら。そうするとですね、その努力によって、その人が、まあ、美しくなるということもある。もちろん、いますけれども、はい、それ以上に、自分はそれだけの努力をしたんだからということで、自分にはその価値があると思えるわけなんですよね。
自信がつくってことですよね。
自信がつくわけですね。そうするとですね、本当にとっても素敵なパートナーが現れたときに、
はい、
あ、やっぱりね、
うん、
私こんだけ頑張ったもん。
はい。
そうだよね。やっぱりこれ、やっぱ素敵な人じゃないとなんかもったいないよね。って、
はい、
それを自然に受け取れるわけですね。
はい。
でも自分が何もしていない。それにエネルギーを注いでいないという気持ちがあるどっかにあるとですね、
はい、
何かがとても素敵なパートナーが現れてもですね、いやそんなはずないわ
、はい、
私にはとってもとてもって言って自分で自分で尻込みをしてしまってそれを受け取れないわけですね、うん、ということで一つ自分がその状況、引き寄せようとするものに対してエネルギーを先に注いでおく、あるいは後でもいいんですけれども、うん、エネルギーを注ぐことによって、その何かをとっても受け取りやすくなるわけです。
うんうんうん、
自分はそれに見合ってるんだと思えることで、はい、受け取れる自分になれるわけですね。
はい、
そうするとやっぱ自然にあらゆるものが受け取りやすくなるわけです。うん、ということで一つはエネルギーを注ぐことで、逆に受け取りやすくなる。うんうん、というこれが、嬉しくなる一つポイント。です。
はい。はい。
で、もう一つですね、もう一つありまして、本当に求めているものが見えてくるということがあるんですけれども、
はい。
例えばなんですが、とても素敵なパートナーを求めているとします。
はい。
うん。でもですね、例えば福山くんみたいなとかですね、
うん。
他にもいろんなアイドルの方がいるかもわかんない、よく知らないんですけど、
三浦春馬くんとか、
わかりませんね。
はい。
まあ、いろんな方がね、まあいるわけですね。で、とても素敵な、はい、こんな人みたいな素敵な人が思っています。
はい。
で、じゃあそういうパートナー欲しいとします。で、その人たちに素敵なまあ結婚生活かもわかんないですね。結婚生活だとすると結婚生活を送ろうとするならばですね。
はい。
やっぱりそれをいい形で続けていこうとするならば、
はい。
自分がその結婚生活に自分を捧げる必要はありますよね、当然のことながら。やっぱ何かの努力をするっていうことももちろん必要になってくるわけですね。で、じゃあ、その努力をあなたしますかって言われたときに、うっと思うかもしれない。いや、でも今の自分一人が気楽だからちょっと、毎日は嫌だわとかね。
はい。
週に、半分、週の、週末だけだったらいいけどとかね。そういうのがあるかもしれないわけですよね。一つちょっと車の話が分かりやすいかなと思うんですが、車欲しいという方がいるわけですね。
はい。
で、車欲しいと言って、あ、じゃあ、まあ、車でも、まあ、家具でもいいかもしれないんですが、家具でもいいって、あ、家具、素敵な家具が欲しい、あるいは車が欲しいとしたら、俺たち言うわけですね。買ったらいいやん。
そう、はい。
車を引き寄せたいのよ。あるいは家具を引き寄せたいの。家を引き寄せたいのよ。買ったらいいじゃない。って言ったときに、どういう反応が来るかというと、そんなんやったら意味ないやんって。いやいやいや、意味がないって。っていうことの裏側にはですね、どういう、本当に求めてるのは何かというと、お金を出したくないとかですね、リスクを負いたくない。ということが、その下にあるわけです。
うんうんうん。
だとすると、
できれば。
できれば。
はい。
なので、本当に求めてるのは何かというと、車、あるいはパートナー、あるいは家具、家ではなくって、それをノンリスクで手に入れるということなわけですね。本当に求めてるのはね。なので、ここで じゃあどんだけのリスクを負いますか、あるいはあなたはそれに対してどれだけのエネルギーを注ぎますかっていうことを考えたときに、私本当にそれが欲しいかなっていうのがはっきりするわけなんですね。
そうですね。
抜擢なパートナーが欲しい、でもその人にエネルギーを注ぐのは週に1回ぐらいにしたいわということであればですね、
はい、
もしかすると、うん、本当に求めているのは、うん、一時的にホッとすることで言う、ホッとすることなのであればですね、
はい、
植物を買う、植物を手に入れる方がいいかもしれませんね。し、あるいはですね、もしかするとですね、ぼーっと眺めていられるクラゲを買った方がいいかもわかりませんね。
クラゲ、
はい。素敵な水槽にクラゲを何十匹も買ってですね、ああ、癒されるわーって言う方がいいかもしれないわけですよね。なので、意識としては、とっても素敵なパートナーが欲しいわ、というふうに思うわけなんですが、でも実際に求めてるのは、あんまり手間のかからない植物であったり、クラゲで満足できるかもしれないわけです。
はい。
だとすると、うん、その方がいいですよね。
まあ、そうですね。
ですよね。
まあ、ないという点で見るとね。
そうなんですよ。で、引き寄せる、何かを引き寄せるということはですね、現実が変わるということなんですね。
はい。
私たちが今暮らしているこの現実がですね、多かれ少なかれ変わるということなんです。
はい。
ということは、そこにはですね、責任が伴う。我々のはそこで何かの役割、新たな役割が発生するということなんですね。結婚するということであれば、お互いのために時間を調整する。あるいはまで一人で寝ていてられたのが誰かと一緒に眠ることになったりすると、なんかうるさいなと思ったりすることもあるかもしれないわけですし、家を買おうとしたらですね、税金もかかってくるわけですし、家を維持する費用もかかってくるわけですし、現実が変わるということですね。
はい。
そこに新たな何か、新たな役割、新たな責任が伴うということなんですね。
はい。
それを背負ってまでも、それのことを新しい何かを引き寄せたいですかと言ったときに、実は自分それほどそんなに求めてないかもしれないわ。っていうことが見えてくるかもしれないんですね。
うん、うん。
すごくピカピカのスポーツカーが欲しいと思ってたけど、それにかかる費用とかね、維持費とか、変なところに止めたら、いたずらされるかもしれないとか、そんなことを考えているとですね、普通の車でいいわ、あるいはですね、電動自転車でいいわってなるかもしれないわけですね。でも、本当に欲しいのは快適な移動手段なのであれば、そういう、ちょっと望む、本当に求めるのが変わってくるかもしれません。求めてるものが素敵なパートナーだと思ってたかもしれないけれども、でも、やっぱり私一人でゆっくり暮らしたい、一人の時間を大切にしたいわっていうことなのであれば、ロボットのペットかもしれないわけですね、そこで。
そうですね。
あるいは、パートナーじゃなくて、すごく気持ちが許せる友達なのかもしれないわけですね。あるいはとっても気持ちの許せる、なんていうんでしょうね、ヒーラーを一人見つけるということなのかもしれないわけですね。わかりません、それは。でも、そこで、自分がそれに対してどんなリスクを背負うかなということを考えると、その何かが見えてくるわけなんですね。
はい。
ということで、もしね、ノーリスクでいたい、ということであれば、それを明確に言ったらいいわけなんです。うん、私は、例えば週末だけ、とっても素敵なパートナー欲しいわ。とかね、はい、私は、例えばノーリスクでお金を全然払うことなく、新しい家が欲しいわ。ということであれば、それを言ったらいいわけですね、明確にね。
はい。
でも、私たちはそれをね、言わないんですね。
はい。
なんかこうね、なんか虫がいいような気がするのか、あるいはそんなん土台無理よねって思うのか、なんかそれはちょっと理由はわからないですけれども、それを言わないんですね。で、言わないだけだったらいいんですけれども、うん、自分が何が欲しいのかすら、そこで自分に見えなくしてしまってるわけなんですね。
はい。
なので、自分のこう要求、自分が引き寄せたいことに関しても、はい、なんか誰にもこう責められないこととかね、なんかそんなん無理だって言われないこととか、なんか叶いそうなこととか、知らんうちに自分ではわからないうちに制限をつけてしまってるわけなんですよね。
はい。
で、まあこういうことがあるなっていうところで、じゃあそれに対して何をあなたはエネルギーを注ぎますかっていうことを考えると。本当に求めているものが一つはもう一つ見えてくる というこの2つの嬉しいことが、実現できるということなんですね。
なるほど。でもなんだかついつい、なんでしょう、無意識のうちだと思うんですけど、ノーリスクでなんか引き寄せられたらいいなーってなんとなく思っちゃうんですよね。
ありますよね。
はい。
なので、ノーリスクで欲しいというのが悪いって言ってるんじゃないんですね。
うん、うん。うん。
それは悪いって言ってるんじゃなくて、
うん、
ノーリスクで欲しいんだったら、ノーリスクで欲しいって明確に自分に気づいて、それを願おうよということなんですね。
はい。
ただですね、やっぱり、ノーリスクで、あるいは自分が何のエネルギーも注ぐことなく、というふうに考えると、
うん、
それを現実化するのはなかなか、実際のところ難しいと思います。どういうことかというとですね、宝くじを当てたいです。でも私宝くじ買いたくないんです。家から出たくないんです。って言ってるようなことなんですよね、それはね。あるいは、まあ、パートナーの話になるかもしれないですけど、パートナー欲しいんです。すごく、パートナー求めてるんです。優しい人に会いたいんです。でも私は家から出たくないんです。というようなことなんですね。
はい。
そう考えると、ノーリスクで、あるいは自分が何の労力も負うことなくっていうのは、求めてもいいんです。いいんですし、それが本当の願いであれば言ったらいいんですけれども、なかなかそれは難しいわけです。でも引き寄せの法則って言うじゃないって、本当にそうなるんでしょっていう時にですね、ちょっとですね、こういうふうに考えたらどうなのかなと思うんですね。それはどういうことかというと、引き寄せの法則と、それを願う私、人間の私っていうのは、チームなんですね。
はい。
一つのチームなんです。
はい。
で、二人が一つのチームとして、試合をして、ダブルスで、ある事柄を現実化しようとしてるわけです。
はい。
でもそこでですね、いや、私何もしないから、って言うのはどういうことかというと、あなた一人で全部でやってきてよ。例えばテニスの試合かもしれないですが、あなた一人でやってきて、ですので、でも、一人でやってもそれは、現実化できる、わけですよね。
うん、
できるわけですが、二人でやってるんだから、二人でやった方が早いよね。確実なわけです。なので、ある、パートナーを引き寄せたい。ということであれば、うん、じゃあパートナーを願います。的なパートナーを、私にもたらしてください。で、私は、外に出かけていきます。人がいるところに出かけていきます。あるいはとっても素敵な、友人と話をして、あ、いいなと思う人がいたら紹介してもらえます。そういう努力をします。で、その、私は現実というフィールドで、私にできることをします。で、引き寄せ、それが引き寄せの則で宇宙にお願いして思考という形ですごくいいパートナーをもたらしてください。そうするとその二人がですね、共同で一つの引き寄せという、大きなですね、
はい、
願いを、二人で共同でチームとして達成していくわけなんですね。私たち今までですね、一人で何とかしよう。この現実というフィールドで一人で何とかしようってずーっとやってきて、それがなかなか難しかった。で、それを引き寄せの法則というのを使えるじゃん。となった時に今度はですね、そっちに全部お任せになっちゃうわけですね。
うんうん
うん、そうじゃなくって。私たちはチームなので、で、人間、私、体がある人間としているということはですね、現実担当なわけです。
はい。
現実の世界は私担当。うん。ということで、家が欲しいというのであれば不動産に行くでしょう。いろんなとこ見て回るでしょう。で、その、二人の、ペアである二人のチームがですね、同じ方向に向かって動いていくことで、それが現実化されるスピードなり、角度なり、
はい、
可能性なりというのが格段に上がるわけなんですね。なので、ね、引き寄せられるんだから、望めばいいんだよ。っていうのは間違いないかもしれません。
うん、
でもチームなんだから、一緒に何かやっていこうよ。という方が、
はい、
やはり何かを引き寄せる。という点では、うん、こう、思いと行動が一致するということでもありますね、それは。
はい。
うん、という点で、より、引き寄せの法則を使って、
はいはい、
引き寄せのですね、スピードなり、
はい、
求めるものというのがやはりこう、成果大きくなるというところにつながっていくと思います。
はい。 なんかとってもボリュームのある楽しいお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では皆様からのご質問や体験談をお待ちしております。メールで themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。心よりお待ち申し上げております。
はい。ということでですね、はい、今回は、どれぐらいのエネルギーを差し出しますかということで、カーナビに例えるとですね、
はい、
運転する気がありますかと、いう、
はい、
ことなのかなっていうふうに思うわけです。そういうことをですね、ちょっと、お伝えしてきました。
はい。
で、あのですね、この、本当に思っていること、本当に求めていることをです。自分に気づかないようにしてる。
はい。
ということがあるんですけれども、それがですね、書籍の中にちょっとこういうふうに書かれてるんですね。
はい。
252ページに。
はい。
起きている実際のプロセスから価値判断を取り払って、現実に何が起こっているかをはっきりさせましょう。
うん。
ということなんですね。
はい。
私たちはつい自分の願望ですらもですね、自分たちで見えなくしている。ということがあるわけです。それはですね、なんとなくこう、それを求めるのが恥ずかしいとかね。知らないうちに恥ずかしいとか、そんな無理だよと思ってしまったりとかですね、自分でこう自分の本当の願いすら見えなくしてしまうということがあるので、やはりですね、うん、そうですね、なんで自分の願望すらさばいてしまうということがあるわけなんですね。なのでもうそれがどれだけ虫がいい願いであったとしても、それはそれで認めてしまったらいいと思うんですね。で、その上でそれを認めた上で、あ、じゃあそれをどうするかな。それをそのまま願うかもしれませんし、何か形を変えるかもしれませんし、何かそれこそ今度はその自分の願望と取り組んでいく。その願望があるにはですね、それなりの理由があるわけなので、ね、それを自分にこう責めることなく、価値判断、その願いが良い悪いっていうことかな、価値判断を取り払って、私はこういう願いを持ってるんだっていうのを、もう素直に認めて、で、それを引き寄せて、行っていただきたいと思っております。ということで、2週目で、はここまでとなります。
はい。
次週はですね、次週じゃないですね、次回ですね、はい、8のつく日にお届けしておりますので、はい、今度は28日ですね、
はいはい。
今度はですね、願いに抵抗するものがありますか？それは何ですかと、うん。願いに抵抗するものという点で、
はい。
お届けしていこうと思います。
はい。
カーナビの目的地を設置しようとするんですが、なんとなくその指が押しにくいものがあるんですね。
はい。
それが何かというところをお伝えしていこうと思います。
はい。
はい。ということで、お聞きいただいた皆様、本当にですね、ありがとうございます。はい、おかげさまで北原さんもインストラクターになりました。まあ、これ、はい、そのおかげはどうか、またとりあえず置いておくと。
引き寄せたのでしょうか。はい。
ということで、
はい。
ね、本当に、そういうのを聞いてくださった皆様の力も少なからずあると思いますので、
いや多からずです。はい、
二人で感謝しております。
はい、
本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい。